前回から神の国の奥義ということで、お話をね、始めたんですけども、今日2回目です。で、神の国に入る条件ということで、交わりたいんですね。で、前回、アウトラインをね、予告編をパッパッパーと喋ってったんですが、これを、基本からもう一度全部ですね、おさらいしていきたいと思います。で、私たちの得た、救いというのがね、どういう、こう、メカニズムというか、順序になっているのか、それを一通りお話ししたい。そしてね、究極的に私たちは一体どうなるんだろう、というところまで、喋りたいなというふうに思っているんです。で、前半部は多分もう今までに聞いたというね、内容も相当あると思いますが、後半の方ではね、今まであまり喋ってこなかったことを、喋りたいと思うんですね。で、いわゆる、天国に入るというね、キリスト教の言い方、ね、あれはあまり正確ではないんだというね、御国に入るというよりは御国を報酬として得るということ、これが聖書の言っている御国で、今日この神の国とね、御国の関係っていうのは、後半の方で明らかにしていきたいと思っています。で、今日神の国に入る条件ということなんですが、このね、使徒行伝のですね、17章の26節を、ちょっとご覧いただきたいと思います。使徒行伝の17章の26節ですね。よろしいでしょうか。これこう書いてあります。25節からちょっとね、見ていきますと、24節から見ましょうか。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。じゃあどこに住むんですか。私たちが作ったような宮なんてには住まない。じゃあ誰、どこに住むんでしたっけ。私たちの中でしたね。私たちのうちに住む。そしてまた何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要もないと書いてあります。神はすべての人に命と息と、ね、万物とお与えになった方だからです。神は一人の人、これ誰でしょう。一人の人、誰でしょう。アダムからすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになった。で、ここで大事なことは、一人の人からすべての国の人々が出てきた。私たちの祖先、究極の祖先はどこへ行くわけ？アダムです。最近ね、どこだったかな？日本のある大学で研究結果が出ましてですね、人類の祖先はナメクジだっていう説が出たの。人類の祖先はね、ナメクジだ。DNA をですね、分析していくとね、ナメクジにたどり着く。京都大学かどっかですよ、とにかく。で、ネイチャーかなんかの、いわゆる、科学雑誌に、出たというね。まあ、最近です、ごく最近。この一週間以内ぐらいなんです。これ最新の研究結果です。はい、皆さんの祖先は、ナメクジです。わーわーわーわー。まあ、いろんなですね、説がある。ミトコンドリアイブなんていう説もありましてですね、人類はアフリカのある、ね、女性から生まれたとかね。 でその前を行くとナメクジになっちゃうんですけど、まあいわゆるサイエンスっていうのは、そういう形で神を認めなければ偶発的にできたとするしかないんですよ。で、先々週かな、タイムという雑誌がありますね。タイム、インテリが読む本なんですけど、雑誌なんですが、タイムにですね、2人の科学者の対話があったんです。で、1人はですね、ドーキンスで、もう1人はフランシスなんだったかな、DNA のね、人類のDNA の分析を行ったそのリーダーなんですけどもね。そのフランシスさんっていうのはクリスチャンなんで、ドーキンスっていうのはこれは無神論者で、その対話してるわけ。面白いですね、面白い。でね、結局その無神論者がですね、最後に言っている言葉はこういうことを言ってました。もし神がいるんであれば、いわゆるこの聖書に書いてあるようにね、人間になってね、十字架について死んで復活するなんて、そんなちっぽけな神ではないって言うんですよ。もしそういう創造主なる存在があるとすれば、宇宙を作ったわけでしょ。ですからものすごく壮大な存在であるはずだと。だけれども、いわゆるクリスチャンが言ってる神はそういう神を言うね、人となられた神、そんな神嘘だと、こういうわけ。こういう。そしてそのフランシスさんの方は、自分は科学者である、で別に信仰を持ったからといって、信仰とね、その科学っていうのは別に矛盾しないと言っているんです。神学と科学は矛盾しますよ。神学者って立派な人が多いんでしょうけど、やや足りないです、ここ我々から見ると。はっきり言ってくだらん議論やってます。アホらしい、ね、無意味な議論をやっている。だからつまずくんです。その神学者が わけのわからんことを言ってる、そんなものでね、神をね、定義するなと。もしいるとすれば壮大なお方である。だからそのね、ドーキンスさんの言ってることもわかるんですよ、私はサイエンティストの立場としてね。でこちらの方のそのフランシスさんが言ってるのもわかります。サイエンスと信仰は矛盾しません。神学と科学は矛盾するかもしれない。だけども私たちの信仰と科学は一切矛盾しない。その科学の、じゃあ最先端で DNA を研究していくと、人間というのは目で見えるもので判断していくと、人類の祖先がナメクジになっちゃうわけ。私たちの知性というのはどういうこと？欺かれるということです。私たちの理屈でもってこうこうこうこうこうってやってきますとね、欺かれるんです。で前にはネアンデルタール人とか言ったでしょ。だからあれはもう嘘です。いろんなですね、進化論のその証拠っていうのがあるんですね。捏造が多い、捏造が多いんです。で私たちの信仰は、いいですか、進化論者も見てないのに偉い人が言ったからナメクジだと信じるんですよ。見たの、あなた、ナメクジから人類ができてくる、見ました。私は子供の頃、親父から初めて聞いたのは、猿から人間できたって言ってね。で一番初めに疑問に思ったのは、動物園の猿はいつ人間になるんだろうなと思ったんですよ。今でもはっきりその瞬間覚えてます。あの動物園の猿いつ人間になっていくのかなってね、思ったの。これが素直なね、感じ方でしょ。だけど ややこしい理屈をごちゃごちゃやっていくうちに騙されるんです。聖書はね、見ないで信じる、見ないで何かを、事柄を確認することを信仰と言ってる。だから進化論者とあれ信仰なんですよ。わかります？何かね、ナメクジなのかアダムなのか、選択なんです。信仰って何でした？選択です。というわけで、進化論、例えばあるいは共産主義っていうのありますよね。無神論的共産主義、あれだって宗教です。信じてる。我々は何を信じるか、これは選択です。私たちは何を信じます？一人の人から生まれてきたアダム、そしてこのね、全ての国々の人を作り出し、地の全面に住まわせた。そしてそれぞれに決められた、いいですか、時代があるということです。時代があるね、これカイノスっていうギリシャ語なんですが、決められた時代があるということです。 で、この見方ね、あ、これも後で詳しく言いますが、この見方をですね、ディスペンセーション主義っていうんです。あの、時代区分を分けて理解する。ね、これ後でまた詳しく言いますけども。そして、住まいの境界、あるいは国の境界を定められた。国境を定められた。これが、神は、ね、こういうふうにして、全地に人をですね、置いたんです。置いたんです。で、私たちは、いいですか、これ大事なこと。この、ね、目的は、27節見てください。これは、神を求めさせるためであり、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともある。私たちがここでどうしてこういうふうにね、地の前面に置かれたかと言いますと、それは神を知るためである。で、この時っていうのはね、まあもちろんあの、聖書的なこの時っていう年代もありますが、皆さんの時も定められているんですよ。皆さんは今たまたま日本人として生まれましたよね。で、この日本というわけのわからない国の中に生きてます。ね、美しい国って言えば言うほど美しくないものがボロボロ出てきちゃう。でしょ？でしょ？わけのわからんことがどんどんどんどん出てくるでしょ？ね、面白い、あのスローガンっていうのは面白いね。なんか逆に言っちゃうね。言えるというの逆言っちゃうなと。注ぎ出せって言うとなんか注ぎたくなくなっちゃう。皆さんね、我々人間のね、本質ね、何かをしようとすると逆に言っちゃうのね。安倍政権ってあれね、もう初め僕も言いましたけどね、あんまり芳しくないですよ。こけますね、もうね。なんでこんな日本に我々は生まれたんですか。あるいは親、あの親ね、この家庭に生まれ、このね場所に生まれ、また男に生まれ、女に生まれ、こういう顔に生まれね、こういう人生を歩んできた。いろんなことがある、いろんなトラブルなね、嘆き悲しみ、いろんなことが起きる。なんでですか。全部ね、もし神がいるならば、なんでこんなことを許すんですかと人間は叫ぶんです。でしょ？だけど、前回も言いましたね。そういう時に一番傷ついているのは実は神ですから。悲劇が起きる。ね、いろんな悲劇が起きる。神が傷ついている。神が傷ついている。そして、それはじゃあ何のためであるか。これは神を求めさせるためだ。全部そこへ行くんです。全部そこへ行くんですよ。で、皆さんのね、ここに我々が置かれ、ここに生まれ、ここにいる、あるいは日本人としてね、あるいは皆さんの人生いろんなことがあった、全部の時が定められていたね、これは何のため？神を知るためであった。知るためであったんです。へめ？これが神のまず御心であるということです。そしてこの神を知るということは、別の言い方をすると神の国を得るということです。皆さんが今までね、まあいろんな、マイナスのことね、いろんなことを経てきたんです。だけどそれは主がね、全部その、苦しみを知っている。最も傷ついているのが主だということを知ってください。そしてその中にあってね、神を知るということ、求めさせるようになるということです。で、探し求める、探り求めるであるならば、神を見出すと。そのために神はもうすでにですね、全てのことを用意してくださったんです。で、これ大事なこと、神の国といったときにね、聖書の中では三つの時制で、読んでいるんです。時制が三つある。一つは、神の国は has come。has come っていうのは完了形ね、来た。has come。これはマルコの1の15を見てください。ね、マルコの1の15を見てください。こう書いてあります。時が満ち、 皆さん、前々回前にコリアンカートのメッセージを言ったときに、ダビデは神を求めていた、ソロモンも神を求めていた、預言者も神を求めていた、ね、みんな切に求めていた。しかしヘブル書11章にあるように、最後にあるように、彼らは得なかったんでしょ。それは私たちを別にして神の目的が全うされることがない、もっと言うと私たちによってそれが全うされる。つまり、あの旧約の偉人たちは得なかったんです。ダビデは神とものすごく近く歩みました。しかし彼は我々のようには神を得ていなかったってコリンアカと言いましたよね。私たちはダビデと比べてどうですか、皆さん。ダビデと比べて、ソロモンと比べて我々どうですかね。イザヤと比べて我々はどう、エリアと比べて我々どう、モーセと比べて、ヨシュアと比べて我々はどう。無に等しい、単なるおじさんおばさん。だけど聖書で何て言ってましたっけ、女から生まれたもので、ね、あのバプテスマのヨハネよりも偉大なものはない。だけどあなた方は、ね、そのものよりも偉大だって言ってるでしょ。神の国で一番小さいものはそのバプテスマのヨハネよりも偉大だって言ってるでしょ。バプテスマのヨハネはじゃあモーセたちより上なんですよ。しかしそれよりも神の国のビリカスは、いいですか、神の国のビリカスはそのバプテスマのヨハネより偉大だ。ということはどういうことよ。私たちはモーセ、エリア、ヨセフ、ソロモン、ダビデより偉大だ。これイエスがそう言ってんでしょ。なぜ、我々自身別に偉大でも何でもないんですよ。我々は得たんです。彼らが得ていなかったものを。何、キリストの命です。その時は我々にその時は与えられたんですよ。ダビデたちはまだ来てなかったの、その時が。私たちにはその時が定められた時が来たんです。だから時至ってね、15節、時が満ち、満ちたんです。時が、ガラテヤ書にもありますよね、時至る、時が満ち、神は御子を使わした、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。あるいはこれ近くなった、もう来てるということです。 Has come、 神の国は来た。じゃあ今地上を見た時に、これ神の国にふさわしい状況が展開してるかっていうと、展開していないんです、まだ。むしろヨハネの書簡では、世は何て書いてありましたっけ、悪しき者の下に配下にあると書いてある。この地上はアダムの失敗によって、アダムはこの地を治めるね、代理の権威をもらっていたんだけど、それを罪を犯して放棄しちゃってね、それを横取りしたのは誰？サタンでしょ？敵でしょ？で、その敵がこの地上をね、霊によって、この世の霊によって治めているんですよ。だからさっき言ったように時代を決めて、国境を決めて、国を決めましたよね。で、その中にいる全人類は何のもとに服しているかと言いますと、エペソ見てください。エペソ書。2の1見てください。エペソ書の2の1、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであった。あなた方は死んでいたんです。生きてたよ私たちむしろ生きすぎたのよ。私が、私がって出張って行き過ぎたんです。そうでしょ？俺はできる、俺はやれる、ね、どんな問題って言って言い切ってたわけでしょ？見え張って、ね、一生懸命。何が死んでたわけ？霊です。神から離れていた。その頃は、はい、いい？その頃は、その頃ってどういうこと？死んでいた頃、死んでいた時は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた。 わかります？この空中の権威を持つ支配者としてね、今も不従順の心の中に働いている霊、この世の諸霊、ストイケイアっていうギリシャ語なんですが、この世の諸霊、霊によってこれの元で皆さんは生きていたわけ。私たちも皆かつては不従順の心の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の思い望むままを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子であった。これが私たちが救われる前の状態ですよね。だからいい？世の中見ればわかるでしょ。小泉さんがね、優政改革だってこうやってやってさ、で、あの人は見栄えがいいから、で、パフォーマンスをやるでしょ？と、世論がみんなそっち行っちゃうわけだ。おかしいね。参議院でね、否決されたものは普通は衆議院に戻すか、あるいはなんか議会、衆議院の会を開いてね、法案取り扱うのにさ、衆議院解散したんだよ。邪魔なやつみんな追っ払っといてさ、イエスマンだけ集めて可決でしょ？だけどあれに対してね、異議唱える人いなかったから世論が全部動いちゃったじゃん。ズワーみんながそっちへバーッと動いちゃったでしょ。その後始末はあの安倍さんがやらされてるの、 かわいそうに。あの後始末かき回しちゃったね。わかります？世の中の空気流れっていうのは動くんです。こうやって誰が動かしてます？誰が動かしてます？この世の霊です。これあったでしょ、書類が。ね。この不従順の殻の中に働いている霊に従っている。この霊が吹き回るわけ。右から左、左から右。ね。日本が右傾化する、左翼化するとか言ってさ、ね。もう右から左へとこうやって動くでしょ、日本って。日本という国はね、もう振り子、こっちからこっちへ、バーン、こっちからこっちへ、バーン、こう真ん中がない。流行だってそうでしょ、流行。もう流行が流行るとすごいね。一時あったあの女子高生がね、あのルーズソックスやってさ、夏の暑い時にあんなのやってたまらんな。みんな同じ格好してる。私のアメリカの友達が言いました。日本来てびっくりした。あれ何なんですか、あれみんな同じ格好してる。個性個性って言いながらみんな同じ格好してる。ある時は金ピカピカね、髪の毛。ある時は耳だ、おへそだになんかリンゴかなんか入れちゃってさ、ね、僕海行ってびっくりした。おへそのところにリンゴが入ってる。えって思ってさ、あ、痛くないのかよ。ああいう流行って何が起こすわけ？ね。昔あったじゃん。昔、皆さんの頃はモンキーダンスでしょ？ゴーゴーとかやってさ、僕らの頃はディスコですよ。ね、サタデーナイトフィーバー。私もやりました。ああいう流行ってどこで起きるわけ？あるいは今、いじめだとか。ね。何？チョコレートの中にガが入ってた？わおわお。いろんな流行がボンボンこう出てくるでしょ。あるいは事件もそう、バラバラ殺人事件がポコポコ起きてくる。犯罪ってああいうのなんか同じようなの続くと思いません？何がそういうのを導いてるわけ？この世の諸霊です。ですから多くの人はね、神を知らない人はどういうことかというと、神の国はもうイエスが来ている時に来たんですよ、地上に。その状態の中にイエスが切り込んでったんです。もっと言うと島嵐をしたんですよ。サタンは横奪してます、世の中をね。で、俺の支配から、イエス様に対してすら何て言いました？俺を拝めば全部やるって言ったんだよ。あの時にイエスは嘘を言うなって言いました？言わないでしょ。もしあれがサタンの言ってることが嘘だったら、あれはイエス様が言ったはずです。だけどイエスはそうじゃなくてね、ただ神のみ使えよと聖書に書いてあるというふうに応答した。つまり今サタンがここ支配してるんですよ。そこへ御国が切り込んだんです。イエスが来るということは御国がそのね、諸霊によって支配されている。この全地に散らされ時代がこう決まってきたね、時間と空間の中に神の国が切り込んだんです。これがもうイエスの到来とともに神の国が来たんです。ですから当然何が起こります？争いが起こるよね。俺の島に変なのが入ってきた。だイエスは何て言いましたっけ？私がね、来たのは何？平安を持ってきたんではなくて、何？争いを持ってきた、剣を持ってきた、剣を投げ込むようなものである。福音を語るっていうことはそうでしょ？剣投げ込むんです。 必ず波風が起こります。ですよね。これ皆さん経験でわかるはずです。私たちのこの生き方はね、書令に従って全地にこう散らされ、国があり時代が決まり、その書令に従って生きていた。で、いろんな人生観があるわけですよね。いろんな人生観なりね、いろんな生き方、最近のあのなんだっけ、スピリチュアルカウンセラー江原なんとかって、ああいうの流行ってますよね。あれ、あとあのおばさんね、なんだっけあのおばさん、あんた地獄行くわよって、あのおばさんね、あの人だってかなりもう今影響力持ってるでしょ。細木さん、これからの政治情勢はどうなりますかなんて聞いちゃってるのもね。でもまあまあ結構まともなこと言ってるからさ、あの人たちはじゃあどういう霊のもとでああいうね言葉を喋ってます。この世の書霊のもとにいるんです。わかります。で、この世の書霊ですから、この世の動き方わかってるから、当然そこから情報を得れば正確なこと言うんですよ。だから当たり外れで判断したら騙されるよ。キリスト教会の預言者なんかよっぽど当たるよ。打率あるね、アメリカの預言者、あのね、新約の預言のね、的中率は4割から6割の間で、アホかって有名なのいるんです、なんとかって。打率でやるの、予言を。愚かれ。ああいうことやってるから、バカにされます、キリスト教は。愚かし。神が言ったことであれば、必ずなるんです。外れたものは偽予言者だって言ってる。むしろ世の中の方の、世のね、その霊に従っている人の方が、ある意味で適切な見方をしちゃうんです。わかります。だからあの占い師っていうのはですね、あのそういうパワー持ってる。どっから力得るわけ、世の書霊から得てるんです。で、そういう人の周りにみんなが群がっていくでしょ。そして世の中の世論が形成され、そして国がね、国の政治が決まる、流行が決まる。これで我々は右往左往しながらこの地上で生きてきたんですよ。その中にいろんな出来事が起きる、いろんな人間関係のトラブルなど、いろんなことが起きてくる。そこを我々はどうやって生きてたわけ？神はもうね、神との関係切れてますよ。霊が死んでいる、死んでいる。罪によって神から切り離される。そこで私たちは自分の魂、自分の体を使って、世の中でできるだけ得をするように生きてきたんです。でしょ？こういう生き方を肉というのは皆さんもご存知ですよね。この霊、魂、体において霊が死んでしまう。で、神から離れて自分のね、魂、体、自分の資源、自分のリソース、自分の備え、自分の財産、自分の知性、自分のパワー、自分の何かで生きる生き方を肉というわけです。でしたね。だから肉によって我々は善も行うんですよ。ね、善も行ってしまう。神から離れて自分の何かでやる、これはもう肉。こういう生き方をしていた、これが世です。世は肉のもつれ関係。昔ありましたね、右を見ても左を見ても真っ暗闇じゃござんせんか、バカとアホの絡み合いてあれよ、あれが肉なんです。すいた惚れた晴れた、なんとか裏切られてね、バカな私とか恨みつらみ、もういろんなことをやりながらね、生きてるわけでしょ。これが肉です。そういうネットワークができてるのよ、ネットワークが。その中に我々はポツンと置かれね、こっちから引っ張られ、こっちから引っ張られ、いろんなその関係の中で我々は右往左往してきたわけ。これが肉。わかります。これが世です。これが世です。というわけで、この中に神の国は来たんです。ということは当然その世の方はどうなのよ。邪魔するなと。お前は入ってきた。だけどこれが入ってくることを世は喜ばないんです。肉は聞きたくないんです。イエスの言葉を。ですよね。世の中の子の言葉を聞きたいんです。細木和子さんの言葉を聞きたい。江原なんとかさんのスピリチュアルカウンセラーの言葉を聞きたいんです。そうでしょ？ なんで占い師儲かるの？皆さん占い師はね儲かりますよ。あれは一番いい商売です。私占いします。それだけでお客さん作るんだからなんであんなに占い師が儲かるの？みんな不安なんですよ。確固たるこうギュッと握れるもの、これだっていうものが欲しいね。というわけで今私たちはそういう時代にいる。そこに神の国が来る。そしたら当然抵抗するわけです。だからイエスはそういう勢力と戦ったわけでしょ。でイエスは最後どうなりましたっけ？勝つかと思ったら負けちゃった。十字架でね、惨めにさらされて負けた。みんな失望してみんな散ってっちゃった弟子たちも。しかしあの十字架は敗北でした。勝利だった。でこの神の国っていうのはね、じゃあどういうことかと言いますとね、まあ、こうネットバイブルっていうのがあるんですが、全被造物の上に対する神の主権の行使と神のご計画の成就、これが神の国です。つまり神はこのサタンが横立しているこの人たち、この世の諸霊の支配下にある人たち、肉のもつれ合いの中に生きてね、喘いでいる、心筋しているね、もう抑圧されている、苦しんでいる、そういう人たちをどうしたいわけ？さらに苦しめたいわけ？違う、自由にしたいんです。だから神の国をね、キリストの到来とともに地上に切り込ませたんです。切り込み隊長なんです、イエスキリストは。ですよね。そしてイエスが死んだ。あれは敗北に見えた。だけどあの時何が行われたの？サタンは頭を砕かれた。あの神の勝利っていうのはね、喧嘩やって相手をのす勝利じゃないですよ。あの時サタンは負けたんです。さらにね、古い一人の人から全部の人が生まれたわけですが、その古い人アダムにある私たちをそこで終わらせた。この肉の絡み合いの中に生きている私たちはそこで終わった。そしてキリストが死んだ、私たちも死んだんです。2000年前。どうやって？わかりません。書いてあるんです。私たちはキリストと共に死んだ。エメン。選択です。信じます。そしてキリストが復活した時に復活した。この復活によって我々は何を得たかと言いますと、何を得たの？復活の命なるキリストと一つになった我々。いいですか、第一コリント15を見てください。15章、第一コリントの15章を見ますとですね、こう書いてある。46節見ますと、最初にあったのは血肉のものであり御霊のものではない。御霊のものは後に来る。第一の人アダムは地から出て土で作られたものですが、第二の人キリストは天から出たものである。土で作られたものはこの土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ている。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。私はこう言って、兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。血肉の体は神の国を相続できない。朽ちるものは朽ちないものを相続できない。ですから今私たちがもしアダムにあるままだったら神の国を受け継ぐことはできないんです。だからそれはもう終わった。復活した、これは御霊のものです。だからこの神の国を相続できるわけでしょ。というわけで神の国は今私たちのうちに確立しつつあるんです。 is coming ね。これは現在進行形です。皆さんやりましたね、昔、はるか昔。 is be 動詞ニョロニョロ ing は現在進行形と言っているとか、思い出しました。 is coming、 今私たちのうちに来つつある。私たちのこの体は今何でしたっけ？この体はアダムの系列の体。 だから皆さんのこのいつも言いますけど脳の中に古いものの残りがあるから葛藤が起きるわけよ。霊は新しい。だけどこの体の脳の中に今までの生き方のパターンが刷り込まれているからこれが葛藤を起こす。だから古いものと新しいものの間である意味で狭間に挟まれているという面があるんですけども、この体がある、しかしこの古い体の中に宮が拡大しつつある。神の住まいっていうのは何でしたっけ。宮、宮は神の国です。だから神の国は今私たちの中に is coming なんです。来つつある。これは前回言ったように神の国は種をまく、そうすると寝て起きて、ね、そうこうしているうちに育つ、育ちつつあるわけ今。さらにキリストがもう一度来られます。キリストがね、挙げられたままの姿で戻ってくる。そしてキリストはこの地上をどうするんでしたっけ。ご自分の誠の支配のもとに置くわけですよ。だから Will come、ね、神の国は Will come、 来るんです。第一コリント 15-24 を見てください。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになる。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められている。最後の敵である死も滅ぼされる。彼は万物をその足の下に従わせた。これでご自分の国が目に見える形でこの地上に打ち立てられるわけです。これが千年期です。これが御国です。だから御国っていうのは神の国の、神の国っていうのは多くの時代があってね、こう多くの流れがあるわけ、その中の一部なんです。わかります。これを千年期に打ち立てられる。私たちはプレミレ、千年期前再臨説を私は取ってます。なぜ、御国は報酬として与えられるんです。その御国において皆さんはキリストと共に支配する。これが我々が来たるべき世で行う仕事なんですよ。いいですか。というわけでこの3つの時世、早ず感来た、来つつある、あるいは確立しつつある、そして目に見える形で来るであろう、この3つの時世に注意してください。これを理解しとかないと聖書を読むときこんがらがるんです。だって来たって書いてあるのにまだ確立されつつある、矛盾じゃないか。この三面があるという、三層があるということです。で、我々今どこにいるわけ。この丸二のところにいるんです。丸二のところ、私たちの中に神の種がまかれ、私たちの中に神の国が拡大しつつある、確立されつつある。これが今の私たちの時代の神の働きなんです。皆さんはいずれこの体を脱ぎ捨てます。この時皆さんはパーフェクトに聖徒です。罪を知らない。この体の中に今罪ありますからね。だから我々はこの体を脱ぎ捨てた時に罪を知らなくなる。だから皆さんの中に 100% 御国が確立しちゃう、神の国が確立してしまう。これが次の時代です。はい。そしてじゃあ今我々はこの丸二のね、 is coming、 来つつある、確立されつつある、このフェーズにいるわけですが、そこに入るための条件です、私たちは霊、魂、体からなることはもうすでに言いましたね。これは創世記 2-7 で、土の塵から体を作り、ね、鼻に息を吹きかける。そうすると、魂になった。霊、魂、体から我々はなるわけですが、私たちはさっき言いましたように霊がアダムの罪により死んだ。そして私たちはローマ、創世記 6-3 を見ると、私たちは肉である。創世記 6-3 見るとね、こう書いてある。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。これ堕落の後ですよね。人が肉に過ぎない、だから永遠に霊はとどまれないんです。ですから昔のね、信仰の偉人の上にあった霊は去ることがあった。 だけど私たちはどう？聖霊様去っちゃう？ね、脅しますね、聖霊派では。従順にしてないと聖霊様が去っちゃう。ノーノーノー。私たちは今もう一つですから、分けることできない。これは新約の私たちの特権です。そしてこの肉はね、もちろん死んでいた、そして霊力のもとにいた、これが、フレッシュ、肉による生き方であるということを先ほど言いました。じゃあそこからどのようにして神の国に入る？一番大事なのは何でしたっけ？主はマルコの、1の15、ね、マルコ書の1の15でこう言いました。マルコ書の1の15、悔い改めて福音を信じなさい。さあそこで悔い改め、はい、これから皆さん悔い改めのミニストリーを行います。あなたの過去の罪、今の罪、全部思い出して告白しなさい。まだ足りない、まだ足りない、もっと吐け、白状しろ、まだ隠してる。こういうのやる人いますよね。悔い改めって何よ。悔い改めっていうのは向きを変えることです。向きを変えることです。メタノイア、向きを変える。誰に？自分から。キリストです。ごちゃごちゃややこしいこといらない。主よ。わかります？自分の中にあるものを見つめる。自分をね、ああダメダメ、あのことどうしよう、これどうしよう、それをふっとキリストにふっと向けばいいんですよ。これが悔い改めです。ですからいちいち過去の罪をね、私にあるとある人が言われましたよ。どこまでやったらいいんですか。玉ねぎね、らっきょの皮むきってのお猿さんやりますよね。らっきょ剥いて剥いて剥いて剥いて剥いて、どこまで剥けばいい。皆さんの過去をどこまでほじくって、どこまでやればいい。もう疲れました、もう疲れましたって言った、私にあるご婦人が。これ悔い改め No。 今この時瞬間に主に向けばいいんですよ。これが悔い改めです。いいのあって、いろんな傷あって、いろんなトラブルあって、いろんな嘆きあって、恨みあっていいです。人に対する恨みね、時に神に対しても恨みを感じるかもしれない。いい、あっていい、あっていいから、主よと主にちょっとこう心を向けることです。悔い改めです。その瞬間にね、私たちは悔い改め起きちゃうわけ。そして信じる。信じるっていうのは、信じた信じた、人信条1何々2何々ね、そういうことを言うことではない。主よ、人信条、告白、我は何を信ず、我は何を信ず、いいの。私たちそういう神学によって、そういうあれによって救われるんじゃない。何によって救われるの？救いはどこにあります？イエスの皆、イエスよと呼べば、そこで死体求め呼べば、そこで救いが届く。これ信仰です。信仰は何だって言いました？1何々2何々 No。 選択です。自分を選ぶんじゃなくて、キリストを選ぶ瞬間で、これ面白い。今日のウォッチマニー見てください。これ嘘のような本当の話なんですが、私メッセージ用意した後にこれ翻訳したわけよ。見て、ウォッチマニー1の1月16日、主の名を呼び求める者は皆救われる。えと思ったね、自分でね。えこれできすぎてる。どうしてそれが可能なのか。これはヨエルにある他の予言をもう成就させた。私は私の霊をすべての肉に注ぐ。わかります？すべての肉なるものにも主は霊を注いでくださっている。何のゆえに？皆さんが信仰の偉人だから。違う。キリストが十字架で死なれ復活し昇天したから、霊が私たちに注がれている。満ちてるんです。ここに満ちてるんです。私たちは神のうちに生きているとね。私たちの周りにもう神の霊がある。あるね、イスラエルフリークの人がこう言ったそうです。 イスラエルという地に来ると神の臨在が来い、神の臨在が来い、日本は薄い。神はオムニプレゼント、どこにでもおられる神です。濃度は同じよ。イスラエルって格別にイスラエル、なんか石にね手を置いて祈る人いるみたいですね、有名ななんかね、手をない石の上に置いて、うん、イエス様と、もっともらしくなんかね、演技です、そんなものは。私たちは神の中に生きていると書いてあるんです。神は偏在、どこにでもおられる神です。わかります？わざわざイスラエル行かなきゃ臨在の濃さに味わえないの。どこにでもいる。だからね、聖霊はすべての人類に注ぎ出されているゆえに、神に対する人の叫びで十分だ。このことを信じない福音説教者は役に立たない。聖霊が罪人に働きかける力は私たちのメッセージに力を添える。天にいます神は私に、人にとってあまりにもかけ離れていますと。だけど今ね、言葉、御言葉はあなたの近くにある。福音を語るとき、常に聖霊がその人の上に臨まれることを私は信じると、信じながら語っていると落ち間には言っている。神の霊はね、それは創造の時に水の上に神の霊が覆っていたように、皆さんいいですか、私たちの上に、私たちはある意味でまだ未分化な状態なんです。あのね、創造の時に神の霊が水の表を覆っていましたよね。こうやって鳥が、親鳥がこうね、あの子供を守るように、私たちそうやって覆われているわけ、神の霊によって。もう神の霊は私たちの中に入りたいわけだけど、私たちの意思の同意がなかったら神は入りません。神の霊はキリストをその人に与えようとして備えている。ね、その方の務めは日の光のようである。窓をちょっと開ければさっと入ってくるんです。皆さん、日の光でね、イスラエルの日の光と日本の日の光では明るさが違う。太陽はどこで見たって太陽です。窓をちょっと開ければパッと入ってくる。だから私たちが皆を呼ぶということはね、その窓を開けるようなものである。そして部屋の中のあらゆる家具を照らす。だから神に対するささやかな心の叫びがあればいいんだと。御霊はその人の中に入り込んで、罪を認めさせ、悔い改めさせ、そして信仰による作り替えの技をさせる。これは奇跡だ。えめ、単純です。ジーザーズと呼ぶときに、私たち窓をちょっと開けるんです。スッと入ってくる。なぜ、神はもうここに満ちているからですよ。空気です。霊って空気でしょ。だから油注ぎのある格別な器のところに行かなくていいの。皆さん今息してるじゃない、息、深呼吸するでしょ。息するのに何か格別なさ、ね、なんか油注ぎの器のところ行ってやるの？空気はどこにでも満ちているんですよ。ただ皆さんが吸い込めばいいわけでしょ。注いで注いで注いでって言う必要あるわけ？神はなんて言ってんの？もう注いである。あなたの近くにある。あなたは神の中に生きている。ただ呼びなさい。呼ぶということは自分をふっと離れてキリストに転機することです。これが悔い改め。あとは自動的にこの技が起こると書いてあるわけ。これなんだ、びっくりした。僕これ訳して、あれ、今日のテーマとバッチリだ。私たちがこの悔い改め、ポッと主の方にね向く、そして皆を呼ぶ。ローマ10の13、まあ、今と同じセリフです、ローマ書の10の13、ね、こう書いてあります。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。その前見てください。いいですか、11から見ますとですね、あ、もうちょっと前から見ましょうか。 彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はない。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くある。皆さんね、人から名前を呼ばれるっていうことは喜びでしょ。まあ、前回も言ったけどね、奥さんに向かって旦那が、おいお前、うん、これじゃ全然甘くない、名前を呼ぶ、ファーストネームも呼ぶんですね。私は呼んでるって言ったよね。そう、もう恥ずかしいからもう言いません。名前を呼ぶということは相手の存在を受け入れるということです。ですから私がジーザスと呼ぶということはその方を招き入れるということです。これがね、主の皆を呼び求める、もうその備えができている。そして私たちが救われた時を思い出していただきますと、その時に何が起きたか、霊から生まれたんです。ヨハネの16の13、ヨハネ福音書16の13、あ、これじゃなかった。ごめんなさい。ですね、ニコデモのところ、ヨハネ3の3ですね。失礼しました。ニコデモに対して、ね、主は言われました。誠に誠にあなたに告げる。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはない。五節、誠に誠にあなたに告げる。人は水と霊、御霊によって生まれなければ、神の国に入れない。肉によって生まれたものは肉、御霊によって生まれたものは霊である。皆様もう信じた、皆を呼んだ、その故に皆様どうなってるわけ、もう生まれている、もう御国に生まれちゃったの。だからこれ間違いないよ、いい、一度生まれたら永遠に救われています。なんで生まれちゃったの、取り消せない。ただ神の国の永遠は新天新地になります。これ後だんだん言いますね。途中千年期に御国を得るかどうか、これはクリスチャンいろいろです。ある人は外に出されちゃうかもしれない。だけどね、そのことを恐れる必要はない。我々は永遠の救いは失わない。だから、マタイ7章にあったね、あなたを知らないと言われる人は一体どうなるのか、あれ外の暗闇に出される人は滅びるの、滅びではないんです、訓練です。そういうふうに解釈しないと主の言葉をね、解釈することできません。ですから御国というのは神の国の一部、一部、主にこの千年期を言うんです。我々この千年期を報酬として得るかどうか、そこでね、皆さんの要するに支配する領域が与えられるわけよ。あるものは5つの町、あるものは10の町を委ねられる。今この世のね、君のその諸霊が支配してるわけでしょ。だからアメリカはアメリカの雰囲気ね、アメリカって国も横暴な国だよね。今日あのサンプロでやってましたけど、イランはブッシュなんて言ってます、悪の枢軸国であるとか言ってね、だからもうペルシャ湾に3隻の空母が入ってるんですよ。無理だとなら やっちゃう。あの国ってのはそういう国なのよ、独善的なね。だからイランってそういう国じゃないんですよ。今内部でね、改革するようにちゃんとそういう働きがある。ブッシュの言ってること嘘です、あれで。今日言ってました、ちょうどイラクの戦争の開戦前みたいな状態である。でアメリカのほら911があってからさ、みんなもうなんだか教会でもほらアメリカの国旗を持ってね、なんかぐるぐる回りながらみんな泣いてんだってさ、おゴッドブレスアメリカってこうやって異様な空気だったってある姉妹が言っておられました。ニューヨークの有名な教会見て、あの時に何が働いてたわけ、精霊違う、この世の諸霊が働いて、自己憐憫の霊が働いた。それだからイラクやっちまえと、アフガンやっちまえと、ああやって今イラクどうなってます、あれはとんでもない状況になってる。同じことをまたイランでやるかもしれない。こういう風な動き方をしているわけ。色が決まってるわけ。アメリカアメリカ、イランならイラン、日本は日本。だけど、この次の御国の時には、何の霊が支配するわけ？ 神の霊です。それは私たちを通して働くんですよ。皆さんも通してそこにキリストの統治が確立するわけ。そのためには私たちが今この時にそのキリストの統治に服してなきゃダメなのよ。そうでしょ？自分がキリストの統治に服してないで、なんでキリストの統治を行うことできます？だから今我々がなすべきこと、このね、私たちの中に確立しつつある、この神の国にね、を広げるためには、私たちがまずキリストの主権に服しているということです。これでキリストがじゃあ私をどのように取り扱ってくれるのか、私をどのように導いてくださるのかが分かれば、今度はそのキリストの方法で次の時代にそのキリストの統治を行えるわけよ。分かります？だから私たちは今ね、その学びの過程にあるわけ。このようにしてキリストの霊が地上に満ちます。だからさっきやったように、この世の権力、権威、その霊的な勢力はもう排除され、キリストの霊が地全地を支配するようになるんです。これが次の時代の御国の時代です。で、今我々の中にこの生まれた神の国、まだ小さいです。ね、小さいです。そして私たちはこの聖霊を受けました。さっきも言ったように聖霊は我々をどこに導くわけ？ベニヒンに連れてくの？超四義？聖霊の偉大なる器のもとに行くわけ？ No、 キリストです。この霊は誰を明かしする霊？ヨハネ福音書16章、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き得る。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は誰の栄光？私の栄光です。御霊がおられるということは誰がいるわけ？キリストです。キリストを届けるお方が今、聖霊です。その聖霊が与えられたということは、我々はキリストの内住を得たということです。キリストの内住を得たということは神を得たんです。ヨハネ14章を見てください。ヨハネ14章23節。誰でも私を愛する人は私の言葉を守る。そうすれば私の父はその人を愛し。いいですか？誰が来る？私たちはその人のところに来て、その人と共に住む。誰が来ました？私たち。どなた？父と子です。だから聖霊を受けるということは、父と子を受けたんです。いいですか？聖霊様おはようございますのイメージダメよ。父がいて、隣にキリストがいて、地上は聖霊様。これ三神論です。神は三にして一つです。ですから聖霊を得るということは父と子を得る。皆さんの中には三位一体の神が住んでいる。神は手で作った宮には住まわない。私たちのうちに住まうんです。このようにしてキリストが私たちの中におられるようになった。皆さんこれね、聞きます？信じます？信じます？なんか一部の人なんですけど信じます？第2コリント13見てください。これね、はっきりこのこと明確に言わないとね、こう書いてあるのよ。第2コリント13:5、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し吟味せよ。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのか。あなた方がそれに不適格であれば別です。これ新共同訳ではあなた方が失格者とならないようにね、そういう言い方をしてるんですが、しかし私たちは不適格ではないことをあなた方が悟るように私は望んでいる。はい、聞きます。私たちのうちにはキリストがいますか？ねえ、ならば適格者です。信仰です。信じます？信仰によってキリストは私たちのうちに生きてくださる。 これはもう何度も何度も言っていることですが、この内なるキリストを見出さない人があまりにも多いです。内なるキリストを見出したらばね、もう私のメッセージなんかどうだっていいんですよ。もうあんなアメリカのなんだとかね、どうでもいいんです。内なるキリスト、キリスト、キリスト、ローマ8の10、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きている。はい、あなた方のうちにキリストがいるならば、なんて書いてあります？いいですか？霊は義のゆえに生きている。皆さんの霊は今生きている。そして第一コリント6の17、今私たちの霊はじゃあどうなってんのか。6の17、主と交われば一つの霊となる。これある聖霊派のね、ところ教会ね、招かれてメッセージしたらね、後で、まあ結構名前出てる人ですよ。リバシンあたりに広告出してる人がね、僕のところに来てさ、私たちの霊と聖霊、このね、キリストの霊はどういう位置関係になってるんですか、上と下にあるんですか、隣り合っているんですか、わけのわからない質問されちゃって、私たちの霊は今、一つ。私たちは今キリストと命の結合に味わった、預かってるんです。切り離すことできます？一つになっちゃった。切り離せない。皆さんの救い失うことあります？あ、もう私ダメ。捨てられた。嘘。自己憐憫です。神は捨てない。切り離すことできない。サタンも我々を切り離すことできない。世も切り離すことはできない。むしろそういう時こそこの一つであるということを味わうんですよ。自分が悲惨な時、自分が惨めな時、自分が落ち込んだ時、自分がね、どうしようもなくなった時こそ、この一つであることを味わうことができる。ああ、うちにいる。慰めを受ける。励ましを受けるんです。道を見出す。我々は御国の中にも生まれちゃった。さあそこでこのね、来つつある御国、我々の中に来つつある御国、これを育てるにはどうするの？頑張るんじゃない。これは前回も言いましたよね。朝寝て夜は、あ、朝寝てダメだ。夜は寝て朝起き、そうこうしているうち、皆さんね、いいですか？自分の義務を果たしてください。主婦は主婦、夫は夫、学生は学生、当たり前のことは当たり前に生きることです。そうこうするっていうのはそういう意味です。ルークさんは何もしなくていい。私は一日中寝てました。口を開けて寝てました。聖なる怠惰です。聖じゃないよ、それは単なる怠け者だ。そうこうしているうちに育つ。これが今私たちの中に展開していることです。そして大事なことは、キリストが今御国の主ですね、ならばその方に服することです。多くの悩みが解決しないとか、あのことまだダメなんですけどどうしたらいいでしょうか、焦る、もがく、服してないからです。本当に手放して服したら楽になる。肉の生き方っていうのは心のやりくりですね。ああすればいいか、こうすればいいか、ね、で私がこう言うとまたそれやろうとするからね。わかります？あのね、じゃあああしてこうしてってことをやめればいいってルークさん言ったから、じゃあやめようと思ったんですけどやめられないんですけどどうしたらいいんですかってこう来るわけよ。だからそれもやめなさいって言うと、それをやめようとしたんですけどやめられないんですけどどうしたらいいんですかって果てしがない。ある時にふっと手放せます。そうするとふっと神の手がスッとね、働く。これによって信頼感が増し加わります。信頼感増し加わるとますます安心できるから手放して主の主権に服するとますます主の救いが働く。ますます安心できるからますます手放せる。ますます与えられる。ますます満たされる。ますます喜ぶ。拡大再生産するわけだから、持ってるものはますます豊かになる。持っていないものは はい、はい、それは知らない。私じゃない。皆さんいいですか？皆さんどういうふうに自分を思うの？皆さんは持っているもの。持っているの全部。それが時に応じ、さっき時を定めるってあれね、我々の歩みもそう、時が来る時に、最善の時にポン、降りてくるんです。与えられるんです。与えられる。満たされる。このようにして、まず私たちの中に神の国が確立するんです。神の国が確立すれば私たちは、喜びます。何かが流れるんですよ。それが注ぐということです。わかります？歯食いしばってダメよ。もう出し殻みたいにギューもう出ません。違う違う違う違う。わかります？服する、休む、与えられる、喜ぶ。それで何かが出てくわけよ。注がれていくわけ。これが豊かさを周りに分けるということです。お互いこうやって、豊かさをね、分かち合う。これが僕らの交わりでしょ。こういう形で私たちの中に、お互いの間に確立しつつあるわけ。祈りましょう。Thank you, Lord Jesus. 感謝します。主よ、あなたが来られたとき、神の国が地上にもたらされたことを感謝します。神は時代を定め、国境を定め、人を全地に散らし、彼は肉として生きておりました。この世の霊力のもとに縛られ、この世の価値観、この世の何かによって流行や、またお互いの争い、競争心、嫉妬、妬み、これらのものを原動力として生きていたのであります。私たちもそのようなものであり、自分の欲するままを行っていたのであります。肉でした。その中で我々の心は散々に傷を受け、いろんな事件が起き、悲劇にも遭遇し、時にあなたを呪ったこともあります。人を恨んだこともあります。自分を責めたこともあります。しかしよ、これはすべてあなたを知るためでありました。あなたを知るためがの全てがそこに用意されていたのであることを知ります。ある時と聞いたり、あなたを語られ、あなたに心を向けました。名前を呼びました。ジーザース。ほんのささやかな、わずかな一言であなたが答えてくださったことを感謝します。あなたは日の光のように、わずかな隙間を開けさえすれば入ってくださる主であることを感謝します。この私たちの固くなな心、今まで守り、人に対しても開かず、自分の中だけでもがいてきたこの固くなな心の中に、光 が差し込んでくださったことを感謝します。イエスよ、ジーザー、ジーザー、オー、サンキュー、ジーザース。オー、なんていう甘い名前であることでありましょう。この時に主よ、あなたが私たちのお腹を光で満たしてくださったことを感謝します。神の霊はどこにでも満ちております。今ここでジーザー、あなたを内側に吸い込みます。今私の抱えている傷、問題、いろいろなものを全部忘れてあなたに転機します。自分のことをちょっと脇へ置きます。そしてイエスよ、ジーザース、あなたを呼び求めるのであれば直ちにあなたの働きがうちになされることを感謝します。あなたが主であります。私たちのうちに撒かれた神の種を成長させてくださるのは主なる霊の働きによる。私たちが服すれば服するほど、手放せば手放すほど、私たちの内側の空間が広がります。そして私たちの心の土壌が耕されます。今凝り固まっているところをほぐしてください。私たちのうちの硬いところをほぐしてください。御国の種がそこに豊かに根付き育つように、単純な救いを感謝します。ジーザー、あなたを呼び求めます。日々の生活、瞬間瞬間にあなたを思います。そこに慰めがあることを感謝します。神の国はすでに来ています。この地上にサタンの支配がありますが、そこにもう神は切り込まれました。そしてあなたの御国を拡大しておられます。まず私に届きました。この私の中でその命が育ち、この神の国が拡大し、あなたの豊かな水があふれ、この地面の中から湧き上がるこの水によって潤されるときに、私たちを通してそれが流れるでありましょう。おお、これがあなたの御国の拡大であります。周りの人の渇きを癒してやりましょう。あなたが下手すの経験は、そのような境遇にある人にキリストを届けるために、主が許されたことであることを知るように、彼らを慰め、彼らにキリストを届け、神の国を巻き、神の国を成長させるためであったと知るように、一切無駄になることはないと知るように、全て神の栄光のために犠牲の供え物として捧げるように、あなたの捧げた犠牲は大いなる祝福を持って戻ってくるであろう。来たる時に大いなる栄光の中でそれは贖われると信じるように。主よ、私たちの主はキリストです。あなたに服します。今までのもがく人生、気張る人生、自分を自分で責める人生、
全部それが終わりました。あなたは新しい創造である。過去の記憶がその脳の中にあるであろうが、それは幻想に過ぎないと知るように、今のリアリティはあなたが新創造であることを知るように、神の宮であると知るように。神は人の手の技による宮などは住まれない。私たちを宮として選ばれたことを感謝します。なぜでしょう、主よ。しかし主はそれを良しとされたということを知るように、そしてあなた方が得て満たされ喜べば、それは父の栄光である。自分から絶えずキリストに転機するように、皆を呼ぶように、主を招き入れるように、この繰り返しを行うように、日々内なる人が新たにされると知るように、この新鮮な命をますます享受し味わい楽しみ尽くすように、そのためにあなたは地上に置かれていると知るように、あなたを通して命の水が流れているであろう周りが潤されるように、主を、私たちをあなたへお捧げします。栄光あるこの務めを感謝いたします。ハレルヤ。私たちは何者でもありません。ただ内なるキリストのゆえにこの務めを与えられたことを感謝します。 務めを感謝します。あなたが触れてくださることを感謝します。あえて無に等しいものを選んでくださったことを感謝します。私たちは Nothing であります。あなたは Everything であります。ただキリスト大なる主を褒めたえます。お立ちください。20番です。